ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。プラボースビエント国防大臣がトルコとの防衛協力を強化することについてお伝えします。インドネシア共和国のプラボースビエント国防大臣はトルコのアンカラにあるバカンリンカルでトルコのハルシー・アカル国防大臣を訪問し、防衛協力行動計画のフォローアップを行いました。プラボー大臣は土曜日のジャカルタでの正面声明で、非常に歴史的で重要な問題、すなわち両国間の戦略的協力関係のフォローアップである行動計画に署名したばかりであると述べました。行動計画への署名は、訓練と防衛産業の可能性を高めるための協力のステップを強化することです。プラボー大臣は、トルコとインドネシアの間の戦略的パートナーシップの枠組み内での緊密な協力が世界の平和と安定に貢献できると楽観的であると強調しました。それでは次のニュースです。インドネシアは資金調達を拡大することについてお伝えします。インドネシアは、当初は東南アジア諸国連合または ASEAN COVID-19 対応基金加盟国での COVID-19 パンデミックへの対応のみを目的とした資金調達を拡大し、 ASEAN 対応基金とする予定です。この計画は土曜日ジャカルタの ASEAN 事務局で開催された ASEAN 外務大臣会議でインドネシアのレトマルティ外務大臣が語ったものです。レノマルディ大臣は記者会見で、 ASEAN 対応基金は ASEAN を地域の経済成長の中心にするためのインドネシアの取り組みの一つであり、これは今年の ASEAN におけるインドネシアの議長国のテーマでもあると述べました。インドネシアはまた今年の議長国の下で食料危機の予測、保険協力の強化、人身売買の犯罪への取り組みなど、多くの ASEAN 協力を奨励することを約束しています。それでは次のニュースです。観光創造経済大臣は ASEAN プラス3が2023年の ASEAN 観光フォーラムになることを奨励することについてお伝えします。サンディアガ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は ASEAN プラス3に対し、2023年 ASEAN 観光フォーラムまたは ATF を世界経済の回復に向けた地域の観光開発における協力を強化する機運とするよう奨励します。これ、2月4日土曜日に ヨクジャカルタで開催された2023年の ASEAN 観光フォーラムで第22回 ASEAN プラス3閣僚会議の議長を務めながらサンディアガ・ウノ大臣が語ったものです。サンディアガ・ウノ大臣は ASEAN プラス3小国間の協力に感謝の意を表明し、今回の ATF の勢いが観光部門の発展における協力をさらに強化することを期待していました。ASEAN プラス3は北東アジア地域の日本、韓国、中国の3カ国とともに、すべての ASEAN 加盟国が参加する経済協力の一形態です。それでは次のニュースです。アラブ首長国連邦は、モスクワとキエフの間で調停を行っていることについてお伝えします。アラブ首長国連邦は、モスクワとキエフの間の緊張を緩和し、世界の平和と安全を強化するための調停、努力を行っています。アブダビの上級外交官は、プトニックに昨年10月のサンクトペテルブルクで、ロシアのフラディミル・プーチン大統領とアラブ首長国連邦のモハメッド・ビン・ザイエド・アル・ナヒアン大統領の合意に達したことに基づいて、モスクワとキエフの間の調停が試みられたとの語りました。2月4日土曜日、ロシア国防省は、ロシア軍の63人のメンバーが複雑な交渉プロセスの結果、ウクライナの支配地域から帰国したと発表しました。ロシア国防省は、アラブ首長国連邦の仲介努力のおかげで、交換は成功裏に行われたと付け加えました。それでは最後のニュースです。アメリカで貨物列車が脱線したことについてお伝えします。アメリカで貨物列車が脱線しました。この事件により、大火災が発生し、現場付近の住民に避難を命じました。2月5日日曜日、AFP 通信社が報告したように、現地時間の2月3日金曜日の夕方に、50両編成の列車が脱線した後、負傷者や死亡者は報告されていません。事件は、オハイオ州とペンシルバニア州の州境近くで発生しました。オハイオ州イーストパレスティンで脱線した列車は、イリノア州マディソンからペンシルバニア州コンウェイに商品を輸送していました。車両が2月4日土曜日まで燃え続けたため、数回の爆発音が聞こえました。市の人口の約半分にあたる約2000人の住民が当局から家を出るように求められました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はミャンマーの政治危機と内戦は続くことについてお伝えします。2月1日ミャンマーでの軍事クーデターからちょうど2年が経ちました。ミャンマーで軍事政権が2年間続いた後、内戦と政治危機はまだ進行中です。2021年2月1日に軍事政権がクーデターによって文民政府から権力を掌握して以来、何千人ものデモ参加者、活動家、文民政府関係者が拘束されています。クーデターに対するデモや衝突で軍事政権の手によって数千人が死亡したとも報告されています。クーデターが発生して以来、ミャンマー政治州支援協会は2022年1月31日の時点で3000人の民間人が殺害されたと指摘しました。さらに1万7500人が拘留され、100万人が家を失いました。殺害された数は7年前から迫害を受けている少数民族ロヒンギャの住民の数を超えています。ミャンマー市民団体ウィットネスは、ミャンマー軍事政権が村への空爆を止めていないと報告しました。攻撃の標的は反乱を起こしたとして告発されたグループの本部だけでなく、住民の家、礼拝所、学校でした。この内戦と政治危機の最中、ミャンマー軍事政権は突然今年8月に選挙を行うことを約束しました。オブサーバーとミャンマーの市民社会は M 即座にその計画を拒否しました。彼らはミャンマー軍事政権が偽の選挙を偽装することで、その権力を正当化しようとしていると信じています。目標は、民主的に選挙された正当な政府が形成されるかのように見せかけることです。実際、選挙を行うという軍事政権の意図は、権力の掌握を正当化します。さらに、国連のアントニオ・グテレ事務総長が述べたように、選挙は不安定性を悪化させる危険性があるため、拒否されました。彼は民間人や政治指導者に対する取り締まりの最中に、軍が計画した総選挙は不安定性を悪化させるリスクがあると警告しました。終わらないミャンマーの内戦と政治危機に不安を感じ、米国、カナダ、イギリス、オーストラリアなどのいくつかの国は、ミャンマーの選挙管理委員会、エネルギー会社、工業会社に制裁を科しました。米国とその同盟国が制裁を科すことを選択した場合、ミャンマーの内戦と政治危機を終わらせるための努力として、対話を優先し続けたい ASEAN 諸国には当てはなりません。軍事政権は対話を望んでいないので、これまでのところ対話の努力が失敗しているのは残念です。この事実を見ると、インドネシアが議長国を務める今年、ASEAN がミャンマー経済に圧力をかけるなどの別の方法を試み始めても何の問題もありません。この装置は米国、カナダ、オーストラリア、欧州連合及びイギリスによって行われています。制裁メカニズムを待たないにもかかわらず、ASEANはミャンマーの危機を解決するために軍事政権に対話を強いる圧力をかける方法を見つける必要があります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1925年2月6日、作家プラムディア・アナンタ・トゥルシーが生まれたことから始めます。プラムディア・アナンタ・トゥルシーは、インドネシアが持っていた偉大な作家の一人です。彼は50の作品を書き、42の外国語に翻訳しました。彼の作品は、記事、歌、短編小説、小説の形をとっています。社会批判に満ちた彼の作品は、オランダ植民地時代に3年間拘留されました。スハルト大統領の政権中、彼は裁判なしで政治犯として14年間拘留されました。彼は2006年4月30日にジャカルタで亡くなりました。次に1958年2月6日、ミュンヘンの悲劇についてです。1958年2月6日、ブリティッシュ・ユーロピアン・エアウェイズのフライトがドイツのミュンヘン・リーム空港をマンチェスターに向けて離陸した直後に墜落しました。ヨーロッパリーグまたは現在のチャンピオンズリーグの準決勝に出場したばかりのマンチェスターユナイテッドまたは MU の8人の選手を含む23人もの人が事故で死亡しました。離陸中、パイロットはエンジンの問題により最初の2回の試みを中止しなければなりませんでした。3回目の試みで飛行機は十分な容量を得ることができず、滑走路の橋で手すりに衝突しました。その後、飛行機は空き家に衝突し爆発しました。最後に2月6日、世界反女性活例の日についてです。2012年の国連総会は2月6日を世界反女性活例デーと定めました。この記念の目的は、女性活例の慣行を根絶することです。ユニセフの公式ウェブサイトによると、女性の活例は、少女の権利の侵害であり、深刻な健康上の合併症や死に至る可能性さえあります。割礼を受けた女性は、児童婚や学校を中退する危険にさらされています。割礼は自分自身、家族、地域社会のより良い未来を導く能力を脅かしています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Apa yang kamu mimpikan dan apa yang tak kau lakukan adalah rahasia jalan hidupmu. Harapan yang tak kunjung datang menjadi sebuah kenyataan adalah wujud kemunduran dirimu. Jangan biarkan kamu terpendam. Kembangkan sayapmu angkasa bersama bintang-bintang biru, wujudkan semua mimpimu. Terbang dan kembangkan.
sayapmu tinggi lagi di angkasa, menembus dinding langit biru, wujudkan semua mimpimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu satu. Sebuah kenyataan adalah wujud kehancuran dirimu. Jangan biarkan, jangan biarkan kamu terbang dan kembangkan sayapmu. Tinggilah di angkasa bersama bintang-bintang biru.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はイギリスとインドネシアが郵送協力を強化することについてお伝えします。イギリスのアンドリュー・ボウィー輸出大臣は2023年2月1日と2日にジャカルタを訪問し、インドネシアの運輸部門の発展における戦略的協力を強化しました。ボウィー大臣は2月2日木曜日訪問中、ブディ・カリアスマディ運輸大臣と会談し、鉄道開発の分野における両国政府間の協力について話し合いました。この協力はインドネシアの持続可能なインフラ開発計画を支援する形です。これは木曜日にジャカルタのイギリス大使館からの声明によるものでした。両大臣の会談は2022年11月にイギリスとインドネシア政府の間で証明された鉄道の開発に関する覚書のフォローアップでした。この動きはイギリス輸出信用機関、イギリス輸出金融からの関心表明へのフォローアップでもあり、ジャカルタ大量 高速輸送プロジェクトの開発を支援するために12億5000万米ドルまたは約18兆5800億ルピア相当の資金を準備します。ボウイ大臣はインドネシアの投資交通の拡大に対するイギリスの支援を改めて表明しました。さらにボウイ大臣とブディカリア大臣は持続可能な商船協力に関する覚書の調印にも立ち会いました。覚書には海上輸送分野での協力を強化したいという希望を含みます。一方、在インドネシアイギリス大使オーウェン・ジェンキンス氏は運輸部門でイギリスとインドネシアの関係を強化したいという願望を表明しました。彼は両国の政府と業界がお互いに助け合い、様々な専門知識を提示し、両国間の輸送協力を強化する方法を特定することを望んでいます。オーウェン・ジェンキンス大使は、イギリスは常にインドネシアのインフラ開発計画を支援する用意があると強調しました。彼は防衛大臣の訪問中に行われた会議や活動が、これらの分野での進歩を促進することを望んでいました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、こんばんは、Indonesia です。今日はバリ州のカントランポ滝についてご紹介します。カントランポ滝はバリ州ギアニャル地区のベン県のバンジャルケロット岸辺にあり、デンパサル市内中心部からわずか 30km の場所にあります。カントランポ滝の高さは約 15m ですが、とてもユニークで美しい外観をしています。カントランポ滝を特別なものにしているのは、階段を形成するためにランダムに配置された黒い岩の存在です。これにより黒い石段に落ちる水がゴロゴロとならず、四方から水しぶきが出てとても美しく見えます。バリのカントランポ滝の場所は涼しい森と木陰に囲まれています。また水はとても澄んでいて、ここの雰囲気はさらに涼しくなります。カントランポ滝の断崖によって作られたくぼみや階段は確かにその外観をさらに魅力的にすることができます。滝の下のプールではカントランポ滝からの水しぶきを浴びて感じることができます。水遊びや入浴後は着替え場所を探すのに苦労する必要はありません。カントランポ滝の観光地には着替え施設があります。カントランポ滝を訪れるときは食べ物や飲み物をわざわざ持ってくる必要はありません。カントランポ滝の近くには食べ物や飲み物を提供する屋台がすでにたくさんあります。だから水遊びや入浴に満足し、カントランポ滝の観光名所を探索するのに飽きたら、カントランポ滝周辺の屋台で提供されるバリ料理や軽食を味わうことができます。リスナーの皆さん、これでパソワナ Indonesiaを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Baru ku sesat.
seperti saat kau di sini. Semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh.
Kau sudahi tanpa ku mengerti yang telah terjadi. Apakah ini salahku? Adakah ini dosaku? Ataukah karena kau telah berpaling hati? Walaupun seribu bulan, meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati.
Mengapa engkau tinggalkan? Mengapa engkau lupakan kisah yang indah bagaikan mimpi-mimpi? Sampai daun berguguran, sampai rambutku memutih, takkan ada yang sanggup mengubah hati.
Walaupun seribu meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu, cinta kamu sampai mati. Walau
seribu bulan.
Meskipun sejuta malam menunggu,
aku kan setia menanti dirimu,
cinta kamu sampai mati.
Voice of Indonesia.
ビジネスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力にするものです。今回のテーマは、Saya sudah pesan。日本語で、私が注文しました。です。それでは、始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、Sudah saya pesan。日本語で、私が注文しました。というタイトルの会話を聞いてください。この会話は、インドからの観光客であるデフシンさんと受付係の間で行われました。彼らの会話を聞いてみましょう。
Apakah sudah pesan kamar?
Ya, saya sudah pesan melalui aplikasi.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Saya sudah pesan。 日本語で私が注文しましたに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Saya Saya 日本語で私私。Sudah pesan. Sudah pesan. 日本語でもう注文した。もう注文した。Melalui aplikasi. Melalui aplikasi. 日本語でアプリで。アプリで。Saya sudah pesan melalui aplikasi. Saya sudah pesan melalui aplikasi. 日本語で私はアプリでもう注文しました。私はアプリでもう注文しました。Isi formulir。Isi formulir。日本語で、フォームに記入する。フォームに記入する。Sudah sarapan。Sudah sarapan。日本語で、朝食を食べました。朝食を食べました。Minggu lalu, Minggu lalu。 日本語で先週、先週。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは Saya sudah pesan melalui aplikasi。 日本語で私はアプリでもう注文しましたという表現を聞きました。この表現では
pesan melalui aplikasi Nihongo de Apri de chumon suru ni tsuzuite sudah Nihongo de mou という言葉があります。その意味は済ました活動という意味です。そのため済ました活動を伝えるためにあなたはすだ日本語でもうという言葉の後にプサン日本語で注文したなどの活動を示す言葉に続きます。他の例は Saya sudah isi formulirnya 日本語で私はフォームにもう記入しました。 Saya sudah sarapan 日本語で私は朝食をもう食べました。済ました活動を述べるためあなたはミングラル日本語で先週などの過去形の時間副詞を追加することもできます。例えば Saya sudah pesan melalui aplikasi minggu lalu 日本語で私は先週アプリでもう注文しましたです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Apakah sudah pesan kamar?
Ya, saya sudah pesan melalui aplikasi.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Aku yang menunggu cerita Memberi waktu pada Allah.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。